まっこと人物辞典
第501ページです。
はい、今日は神戸市立中央図書館の館長岡田浩二さんにお越しいただいております。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はお招きいただきましてありがとうございます。
ようこそお越しいただきました。そもそも先生と岡田さんは、
まあ、私は神戸市役所の人よ、いろいろ受け身です。まあ、ただ市役所におられた頃は仕事の上であまり我々お付き合いなかったんですよ。部局は
そうですか、
なんかこう仕事だったんでしょうね。
アフターファイブで某会場で、ね、先生と
ビール飲もうかという会がありました。
お知り合いになる機会がございました、
はい、そうですか、はい、じゃあ最初は、ま、飲み仲間じゃないですけれども、
そっちはほんまに、
で今日は図書館の館長さんとして岡田さんにお越しいただいて、
いろいろ神戸の、ね、図書館のシステムもねまたお聞きしたいんですけども、市役所を、はい、去年定年になられたんですか。
昨年の3月末で定年退職をいたしまして、はい、今は再任用という形で市役所の方で再びお世話になって
図書館長にという、
はいはい、
何年市役所に勤められました。
通算38年になります。
38年、
はい、大学卒業してすぐ卒業した年の4月に市役所入りまして。
大学はどちらですか。
大学は大阪の吹田市にございます関西大学の法学部。
法学部ですか。
はい、法律なんです。
もともとのご出身は、
生まれはですね兵庫県の尼崎、はい、
で、まあ、尼崎というと大阪か兵庫か、
そうですね、でっていうところですけれども、
かなり若い頃から公務員になろうみたいな思ってられました。
若い頃はですね、はい、いろんなことをチャレンジしたいなと思ってたんですけれども、うん、大学で法律の勉強を、はいはい、4年間とりあえずはやりましてですね、うん、で、せっかく法律を勉強したので、何かその公務員試験を受けたいなというのは漠然とした気持ちはありまして、
政治家になろうような気持ち
は、政治家は全くそういうのはなくてですね、志高い、はい、友達はその司法試験を受けて放送の世界に行くのもおったんですけれども、はい、公務員を志望する、友達も多くてですね、で、行くとすれば県か、政令市かということで、神戸市を選択したと。
その中で例えばご出身の尼崎じゃなくて神戸だった理由とかってあるんですか。
公務員として働くんであればですね、やっぱりスケールの大きい、人口規模の大きい、神戸でしたら例えば神戸港はですね、やっぱりその国内の中でもかなり地位の高い港湾、そういった仕事もありましたし、いろんな分野の仕事をですね、それこそ県に準ずる仕事を幅広くやっていたと。それと人口も当時で就職した当時130万ぐらいだったと思うんですけれども、やっぱり100万都市でですね、やっぱりその大都市、非常にいろんな分野スケールの大きい仕事ができるんじゃないかと。
就職されたのは1900何年ですの。
就職しましたのは1984年。
1984年、
はい、
ですからちょうどですね、神戸で言いますと、その数年3年前ですかね、ポートピア81、
そうですね、
はい、ポートピア博覧会がありまして、はい、でちょうどあの頃4年に一度にですね、神戸が大きいイベントをやっていたんです。
アーバンリゾートフェアとかね、はい、
で私が就職した翌年1985年が、ユニバーシアード神戸大会、
はい
はい、
でちょうどその頃には荘厳堂公園を作ったりとかですね、市内いろんな施設でそれに合わせて道路、インフラ、
いやもうあの頃ね、神戸市すごい勢いよかった、オリンピック連れ行こうか言おうたんです
よ。ほんまに、
そうそうそう、
僕らも思ってましたよ、それ大阪どんくさいから呼ばへんし、神戸って行けるかなと。だから1995年の地震がなければ ね、 あれがもう神戸のほんまに痛手でしたね。84年、その84年、5年度の神戸市の新規採用の職員の人まで私初任者研修で歴史を教えに行っとったんですよ。
そうなんですか先生、
そうそう、で86年ニュージーランド行ったからその年から離れたんですよね。
じゃあ岡田さんも、
はい、私も、はい、先生 の、 お世話になってい
ると受けてられるはずなんです。
実はそう、はい、そのはずなんですよ。
その頃の先生の印象ってなんか終わりですか。
いやもう先生もう地域のことを本当に何でも お詳しいですし、まず非常にお話がですね、まあ、このように失礼な言い方がわかりませんけど、まあ、聞きやすいと言いますか、
入ってい
けると言いますか、あとそのいろんな番組でですね、その兵庫の歴史のこといろいろお話をされる番組もまあ拝見しておりまして、ね、うん、すごい方がいらっしゃるなという、
サンテレビで神戸ニューアングルとかね、ね、だから兵庫ナウとかね、いろいろあったんですよ。
ああ、じゃあ、田辺先生やっていう感じで、
そんな
その方と飲み友達になれてっていう、
その飲む会で先生と、まあまあ、そこで再会したというか、でまあ名刺交換もさせていただいてと、そういうような、
ちょっと嬉しいですね。
神戸学院大学のレストランか、コンチェルトかもしれへん
の、ね、そうですね、
コンチェルトでも、
レストランシップのコンチェルトですね、
はい、そうですか。
ここでそして80年甲子園入られて、どういうお仕事をしてもらいました、
はい、まず最初はですね、はい、3年間福祉の仕事をしてまして、あ、
はい、
まあ、勤務地はスマの福祉事務所というところでですね、生活保護のケースワーカーを3年間やっておりました。ちょうど在宅福祉が非常に大事だと、で、まあ、全国でもですね、そういったその福祉が非常に注目されている中で、まあ、生活保護のですね、うん、仕事を、まあ、3年間やらせていただいたんですけれども、
は
い、でそこを経まして、はい、今度は市役所の本庁の方に戻りまして、
はい、
で今都市局っていう名前なんですけど、はいはい、まあ、当時都市計画局、
都市計画、
はい、そこの経理係を5年やっておりました、
はいはい、
でそこからまた移動いたしまして、また福祉の仕事に変わりまして、はい、今度は在宅福祉のですね、市民の方にちょっと空いた時間に登録していただいて、ホームヘルプサービスの仕事をする、
はい、
市民型のヘルパーさんを派遣する仕事を神戸市の外郭団体で、
はい、
3年間しておりまして、その3年目の時に震災にありました。
いや、やっぱりあれはね、大きな痛手でね、
そうですね、
震災の時もその大変でしょうね、その市民に対するケアとかね、
はいはい、まあ、まず職員の安否、それと、うん、ヘルパーさんの安否、ヘルパーさんがその在宅サービスをしていただいている、まあ、お年寄りご高齢者の方々の、安否、まず安否確認から始まりまして、それとやはりまあ、いわゆる社会的弱者といいますか、ご高齢の方、体に障害を持ちの方をいかにこのサポートしていくのかということですね、まあ、いかにその震災の中にあってもこの仕事を再開していく、まあ、そこにまず尽力をしていくという中で、まあ、そういった仕事をしながら当時市内で救援物資が全国から集められますので、まあ、その拠点の方にも行きながらですね、通常業務しながらそういった救援物資の、
ね、
まあ、サポートの仕事もする、
まあ、ね、そういうことが、まあ、ずっとやっぱりね、ああいうことを伝えないかん言うて今みんな言うわけですけども、
そうですね、
やっぱりね、あれ経験した人とね、
はい、
してない人ではやっぱりそれはもうしょうがないですね、ズレはね、
はいはい、
そうですね、やっぱりいくら、ね、お聞きしてて、まあ、覚えとかないとと思いますけれども、ね、でもやっぱり忘れないのが大事。
あと、はい、図書館でも一度おられたんですね。
図書館はですね、実は退職する直前におりまして、
はい、
まあ、約1年半ほどなんですけど、
はいはい、
で実はそこで定年退職を迎えるかなと思ったんですけれども、一昨年の5月にちょっと途中移動で発令がありまして、はいはい、で健康局の方に移動になりまして、
はい、
でワクチン接種の担当で、1年弱、
ね、 ですね、
でそこで定年退職を迎えて、でまた図書館に、まあ、復帰して戻ったというような、
まあ、その意味では、まあ、よかったってあれですけど、良かったですよね、一度経験されてるし、
はいはい、
でまあ、どちらかというとこう文化的で、
そうですね、
で、はい、今までのお仕事の中で、
はい、
一番やりがいがあったというのは、
まあ、いろんな分野をですね、まあ、仕事をやらせていただきまして、うん、まあ、それぞれにやっぱり思い入れはございますけれども、38年間勤めた中でですね、勤務年数で言いますと約10年間神戸空港の仕事を担当させていただきました、
は
い
は
い、
神戸空港、
神戸空港開港しましたのが、
はい、
あれがですね、2008年
2008年
の2月16日ですかね、はい、開港したんですけど、その前の年に実はその、空港担当する前に東京事務所に3年間おりまして、はい、で東京から帰ってきまして、当時神戸空港担当する部署の課長で行きまして、うん、そこで神戸空港の開港式典準備をしたと。でそれから終わってから約2年間、うん、神戸空港のどちらかと言いますと利用促進、
はい、
そういったところをまあ担当してました。
いよいよ国際化するということだから良かったですよ ね、 それもね。
そうですね、はい、うん、
でもあそこすごい使いやすいですよね。
そうですね、コンパクトですし、三宮から、まあ、8キロしか離れてませんし、うん、ボートライナーでも、まあ、20分足らず。
いやだからね、あれはね、もう一時反対するです。もう個人的な選挙のために反対した人がおってね、でまあ神戸市の職員の人はみんなその人の部下やったから批判は要せへんけど、やっぱり歴史の中では批判されることになると思いますけどね。
うん、
そりゃ先週起きるよっぽど便利やしね、阪神間ど真ん中で海岸線に鉄道が走っとったから、あの当時やったらそのまま橋かけて鉄道も空港まで行けたわけでね、
はい、
あれはもう、大きな汚点やと思いますね。私はすごく憤りを感じてますね、はい。でまあ、そんな空港もそうですけども、いよいよ図書館に入られて、
はい、
今どないです？
え、
今神戸の図書館なんかシステム変えようかなんか言うの？
はい、ありがとうございます。図書館のですね、それまでは実は平成7年にですね、はい、市の職員が独自に開発したシステムを使って市民の皆様にいろいろサービスを提供させていただいてたんですね、
はい、
図書館言いましてもいろんな分野になるんですけど、うんうん、例えば予約蔵書の検索、うん、また貸し出し、まあ、借りていただく、それすべてシステム運用してその中で、きちっとやらせていただいてるんですけど、はい、それを、まあ、かなり年数も経ったということと、やっぱりその職員が独自で開発したがゆえにやっぱりできることできないこと、
あ、
まあ、最近ではウィズコロナといいますか、
うんうん、
やりたいこともなかなかできない、拡張性に限界があるということで、思い切ってですね、民間事業者がシステム事業者の方で開発されたパッケージをもう乗り換える、
うん、
そのための、まあ、ちょっと臨時休館1月させていただいてたんですけど、いよいよ1月の31日から新しいシステムフル回転、
はい、もうスタートしてます、
はい、もうスタートさせていただいてます。
で、
はい、
利用者の側から言うと、はい、なんか変わることがあるんですか？
今までですね、はい、サービスしたくてもできなかったことが多々ございまして、
うん、
まあ、いくつか例で申し上げますと、
はい、
例えばマイナンバーカード、
うん、
マイナンバーカード最近健康保険証代わりにするとかいう話が出ておりますけれども、
はいはい
はい、神戸市図書館でもですね、ちょっと事前 の、 登録手続きが必要なんですけど、マイナンバーカードがあれば、
はい、
図書館カードをお家に大事に持っていただいても、図書館でマイナンバーカードで本を借りていただくことができる、
うん、
それから今まで図書館カードというのはですね、紙製のカードだったんですね、
はい
はい、でそれがスマートフォンで、借りていただくことができる、うん、と言いますのは図書館カードにですね、バーコードが埋められてる、
はいはい、
そのバーコードでピッとスキャナーを通して、まあ、本を借りていただくシステムなんですけど、そのバーコードをスマートフォンの画面でも再現しまして、
うん、
スマートフォン専用のスキャナーを全ての端末に備え付けましたので、スマートフォンでその手続きバーコードを表示できる手続きをしていただければですね、
はい、
スマートフォンでピッとこうかざして本を借りていただくことができるというようなことになりました。
でも紙製は紙製で残ります？
それはそれでですね、図書館カードをまず作っていただくというのが前提になりまして、
うんうんうん、
でその上でスマートフォンの方でそのバーコードを表示していただく、うんうんうん、ちょっと事前登録が必要なんですけども、
なるほど、ま
あ、それでないと私なんか本も借りれんよ、
はい、先生スマホお持ちじゃないのでね、
うん、まあね、
もちろんその紙とそれからスマートフォンと両方併用になります、
ね、だんだん紙なくないでしょうね。
そうですね、でもやっぱ残しといてもらわないと困る方もいっぱいいらっしゃるから、
もう20年ほどだけ残しといてくれた私もおらんよう
になる。いやいやいや、まだまだですよもう、
いや、まだ20年生きるんか思
われてそんなことないです。
紙の図書館カードがなくなるということではございません。それはそれで、はい、ちゃんと大事に残していただ
きます。それは本当だんだんね、ぜひ図書館利用される皆さんね、その変わり方なんかも図書館行って確かめていただいたらと思うんですけど、
そうですね、
中央図書館長として、
はい、
個人的にはなんか 今後こういうことがしたいという希望をお持ちですか。
まあ今私立図書館はですね、はい、やっぱり中には古い図書館もございます。まあ、私どもいろいろ予算執行の中で新しい本をどんどん入れ替えてるんですけれども、うん、どうしても10年前20年前に作りました古い図書館というのは面積が狭くてですね、面積が狭いですからたくさんの本が入れれないと。最近図書館のありようもどんどん変わってきてまして、図書館居心地のいい滞在型図書館というのが出てきてます。で広い面積を作る、そうしますと書棚も書家もたくさん設けられる、本もたくさん入れる、そういう新館をですね、新しい図書館を今どんどんちょっと作り変えておりまして、最近で言いますと令和3年の3月に、はい、スマ区の明谷駅前、はいはい、そこのスマの大丸の4階にですね、明谷図書館、12番目の私立図書館として作りました。で昨年は7月にこれちょっと仮移転なんですけど、三宮図書館はちょっとキーと税関前の方にちょっと移しまして、
そうですか、
数年後にまた三宮にですね、高層ビル低層部分にバスターミナルができます、はい、再開発のビルの中にまた戻ってまいりますけれども、それと精神中央なんですけれども、昨年の12月に、これはホールと併設する複合型の図書館ということで西図書館を新しく建て替えました。
図書館も変える、ね、我々の頃は神戸の図書館って1個しかなかったんです。
あ、そうなんですか。
大倉山、だからもう大倉山の図書館いう言い方やった
、はい、図書館イコール大倉山みたいな、うん、へ
だからまあね、面積が狭いとはいえ本当に市内各地に
そうですね、
文化のような形でね、はい、図書館できてすごい便利になって、
そうですね、うん、まあ、たくさんの人にやっぱり本読んでもらって ね、
そうですね、
活用していただいて、
はいはい、ね、うん、最後に一言なんかリスナーの皆さんにお伝えすることが、
はい、ありがとうございます。私立図書館、まあ、中央図書館とあと各区合わせまして12館ございます、はい、新しい本をどんどん入れまして、新鮮な本を皆市民の皆さんに提供できるように、また古い図書館の方も戦えていく中でですね、ぜひご家族と皆さんと一緒に図書館の方まで足をお運びいただきまして、ぜひ読書を楽しんでいただければなというふうに思っております。
はい、今日のまっこと人物辞典は神戸市立中央図書館の館長岡田浩二さんにお話を伺いました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。